みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、しばらくの間お付き合いをお願い申し上げます。立川談笑でございます。昔の縁談といいますと、よく見合いなんていうのがあったようですね。お見合いしましたよなんていうようなね、その結婚式当日まで自分の旦那さんになる人の顔を知らないなんていうような、そんなこともよくあったみたいですけれども、今はまたそういう出会いの形というのも随分と変わってきたようでございましてね、マチコンというような出会いのイベントがあったり、あるいはその行政が旗振りをして、ね、婚活しませんかなんていうふうに呼びかけたりなんかすることもあるみたいですね。さらには SNS からつながって結婚なんてのも最近は聞きますけど、昔から比べると随分と出会いは多いんだと思うんですよ。ただその選択肢が増える分だけ忘れちゃいけないのは、相手方にも選択肢が増えてるっていうところなんですね。なかなかここが難しいんだ、出会ってもそこから縁談話に行くまでには見た目だとか性格の問題、年収がいくらなんてね、今も昔もその難しさは変わらないんでしょうけれどもね、今日はそんな縁談についてのお話です。改めましてこんばんは。東京 FM FMO落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。相手の選択肢も増えてる。
そうね、晩御飯何する、何でもいいっていうのと同じで、何かむしろ限定的に条件があって決まっている方が
本当ですね、
選びやすいというか、
これだけは譲れない条件だっていうのが明確な方が、
昔よく言った親が決めた結婚相手なんかとなんていうような方が、むしろ選択肢が狭い方が楽だったりもするんですけどね。
確かに、
一概にどっちがいいとも言えないんですけどね。落語とお金ってものは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうって、そんな難しい話ではございません。落語からお金の知恵かなんかをちょこっとでも持って帰ってくださいね。
今週は立川談笑さんによる古典落語不動坊火炎を披露していただきます。お楽しみに。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語では、はっちゃんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんに、お金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りなら、みずほ証券にご相談ください。みずほ証券は、首都圏と近畿に216店舗。いつもお客様の、
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わ、みずほ。
立川談笑でございます。一席申し上げます。縁は異なもの味なものなんていうことを言いまして、男と女の仲というのはどこで結ばさったり、あるいは別れたりするかわからないというところでございまして、あれみんな集まってどうしたのこの長屋で、いいところに来た陳丼屋の万さんじゃねえか、聞いたかば、うちのこの長屋のさ、あの公爵士不動坊火炎死んじゃったって。やった、なんで人が死んで喜んでるんだい？だってさ、ほらお滝さんって人がいるだろ、あのおかみさんがさ、ってことはあのお滝さんが、一人身になるってことは、俺にも何かいいことが回ってくる。バカなこと言ってるんじゃねえんだい。困るのはお滝さんだ、一人残されて、蓋開けてるってとな、悪い借金があっちにあるこっちにあるってんで身動きがつかねえ。これで大家のところに泣きついたところが、その借金をどうにかしてくれるってんで見つけたのが、吉子の野郎だよ。じゃあ、お滝さんは吉公の、そういうことだよ。嫁さんになっちまってんだよ。早くもよ、今日はもうこれから吉公のところに持って二人でもって暮らし始めようって、そういう話らしいんだよ。面白くないね。俺はお滝さん好きだ。いや、そうだよ。みんな好きだよ、それ。だからみんなさ、あんなことありゃしねえかなと思ったところで、俺で吉公が持ってっちまうって、こんな尺に触る話はねえじゃねえか。いや、だからよ、縁談ぶち壊しちまうと思ってな。今日、これからな、夜。不動坊火炎の幽霊を出そうと思ってよ。嘘、 そんなの出てくるの？出てきやしねえよ。え、俺たち持って出ちゃえよってんだ。おお、ここにいる、この若いのがな、落語の前座なんだよ。あの談笑のところの弟子でもって立川ショーンってんだけれどもな、こいつがいつも寄席でもって幽霊の格好して客席わーってんで脅かして歩いてるからさ、このお兄ちゃん使ってね、この不動坊会員の幽霊仕立て上げようってんだ。おめえも一丁乗るかい。ほん、やるやるやる。じゃあ、あの前座さんよろしく頼むね。はい、ショーンと申します。よろしくお願いいたします。なんだかずいぶん折り目正しい幽霊だね。へ、まあいいや、やってもらおうと思うのは長屋の屋根の上から台所あたりにずっと降りてってもらおうと思うんだけれどもな。え、どんな支度がいるんだい？そうですね、まずはあのこしらえ衣装ですとか、あの化粧道具なんか私のところで持ってますんで、あのお願いしたいのは、あの幽霊日というのをお願いしたいんでございますけれども。幽霊日？え、あの人玉でございますね。え、あの黒い竹の先に綿をつけまして、これにアルコールを染み込ませて火をつけますと青白い人玉に見えるんでございます。この幽霊日の一つ支度をお願いしたいんですが。あ、そうかい。じゃあもうこのまま頼むな。それから、あとこのアルコールな、じゃあ今来た、ちんどやなマンさん、おめさんアルコール買ってきてくれるかい？ね、そこのところにさ、あの空き瓶やなんかいくらでも転がってるから、それ引っかついで、頼むよ。あと何かある？あとは太鼓でございます。薄泥と申しますけれども、あの太鼓があるというとなかなかこの雰囲気が盛り上がりますんで。あ、そう、太鼓。お、太鼓と言ったろ、マンさん、お前さんだ、ちんどん屋の道具があるな。太鼓だけでいいのかい？じゃあこしらえすべてはいらねえからさ、太鼓だけ持ってきてくれ。いいや、アルコール買ってそのついで、頼んだね。じゃあそれでいいかい？おい、じゃあな、俺がはしごの方を心配しとくから、日の暮れ方いいね。はしご支度して待ってるから。さあ、悪巧みが整いまして、おー、こっちだこっちだこっちだ、はしご上がってこい、上がってこい、上がってこい。おー、てっさん、おー、いいね。来た来た来た、ちんどん屋だよ。あら、バカだねあいつは。あー、太鼓だけでいいって言ったのにそっくりそのまんまの格好で来やがった。どうやってはしご上がるんだろうね。あー、後ろ向きになって上がってきやがった。そうそうそう、来た来た来た。おー、ほらほらほら、はあ、前座さんのこのなりだ。どっからどう見ても幽霊だろ。うわ、幽霊だ、おっかねえな、おい。こんな支度があるんだ。落語前座さんってのはいろいろやるんだね。はい、今日はよろしくお願いいたします。なんか幽霊が折り目正しいんだよ、気持ち悪いね。それじゃ、どうすればいいの？じゃあまずはでございますね、はい、お願いいたします。まずは幽霊日からお願いします。あ、わかったわかった、幽霊日からな。幽霊が出る前に炎がな、マンさん買ってきたかい？あの、これにありますんで。わかった。つかねえよ。なんでつかねえだ。おい、逆さにしても万さん出ないよ。いや、それね、逆さにしたって出ないよ。割り箸突っ込んで書き出さないと。何買ってきたの？うちの町内のはまずいから隣町まで行って買ってきました。あんころ。あんころ。バカかおめえは。どんな耳してんだよ。俺はアルコール買ってこいってそう言ったんじゃないか。あのね、お菓子屋の親父もそう言ってたよ。あの瓶持っててアンコロ買いに行ったらね、長いこと商売してるけど瓶に詰めたのは初めてだって。バカかてめえこの野郎、なんだってめえこんな火がつかないじゃねえか、このバカ野郎。まぬけ。静かにしてください、喧嘩しないでください。じゃあ、あの火の方は結構ですから、あの火なしでいきます。私の方下ろしてください。いいですか？ゆっくりそーっと下ろしてください。はいはいはいはい、そうです、もう少しです、もう少し、はいはいはい、このくらいでいいです。はい、太鼓お願いします。太鼓だってよ。おい、マンさん、太鼓だよ。ふん、なんで？なんだいじゃねえよ。太鼓早く叩けよ。まったく、もう買い物に行ってきてよ。太鼓しちょってきてよ。みんなに文句言われて、わかったよ。叩きゃいいんだろ、叩きゃ。俺とおたきさんのとこ大好きなんだから。チェンチェンチェンチェン、ドンドンドン、ドンドンドン、ドンドンドン。タタタラタタタラタラタタタタタタタタタタタ。にぎやかすぎます。やめてください。そんなんだったらいっそないことがいいです。あ、なんですって？台所の方がガタガタ。あ、はいはい、わかります。私が見てきますから。おたきさんどうぞ、そのまま休んでいてくださいな。なんだってこんな、いい日にこんなガタガタ、ネズミやなんか気を使っ、誰だおめえは。誰でしたっけ？不動坊火炎の幽霊だ。あ、不動坊火炎の幽霊だ。
不動会の揺るがめ何しやがった
ん。あの何しに来たんでしたっけ。
四十九日も過ぎるのに嫁入りするとは恨めしいや。
わかりました。
四十九日も過ぎぬのに嫁入りするとは羨ましい。
いや羨ましいじゃない、恨めしいだよ、
恨めしい。
何を言いがね、何を恨めしいだよ。
俺はなおめえの借金肩代わりしただけじゃねえんだぞ。
実はなおたきさんの金で買うわけじゃねえんだ。四十九日過ぎててめえの菩提を弔った後でもしもその上でその気があるんだったら俺と一緒になってくれやしねえかってそういう相談をしてるって話じゃねえか。
何か俺たちがやってることに間違いあるか。
正しいと思います。
何言ってやんだんとはね。なバカで出てきやがって。引っ込め引っ込め。もう理屈が分かったら浮かばれたらどうだい。
浮かばれる。いや浮かばれたいんですけれどもね、ご覧の通り宙にぶら下がっております。
それから談笑さんによる古典落語不動坊火炎でした。いやお化けが出てくる最初怪談話かななんて思ったら、おたきさんというマドンナをめぐって、
そうそうそう、その縁談をぶち壊そうというね。しかもその縁談というのも亭主が亡くなったから持ち上がった縁談話っていうね、なかなかね落語にはそういう人の生き死にっていうのを非常に軽くポンと扱ったりすることってあるんですよ。本当もう実際のリアルな状況を考えた場合に、こんな浮かれた話にならないですよ。それは
確かに、
だからおそらくその昔としてはね、その人妻で可愛い綺麗な人妻がいて、あそこの亭主なんかどっか行っちゃえばいいのになんて思っているそういう人たちの気持ちを代弁したというね。
本当ですね。
もうけしからん落語でもあるんですけどね。でも人のね、そういう思いがこもってる。
さあここからはファイナンシャルプランナー長谷部真奈美さんをお迎えしまして、先ほどの落語から読み取れる生活の知恵を伺っていきます。長谷部さん今週もお願いいたします。よろしくお願いします。今日談笑さんに披露していただいたこの不動坊火炎なんですが、前の旦那さんの借金を肩代わりするのを、きっかけに結婚するというようなお話だったんですけども、縁起でもないんですけども、もしも家族が亡くなった時に、まだ借金があるという場合に、その借金についてのちょっとお話を伺いたいんですけども、
はい、借金は家族がマイナスの財産として相続することになります、すなわち亡くなった方に借金がある場合は相続人が借金を返済する義務を負うことになるんですね。相続というと、土地や建物とかお金など亡くなった方が生前に築かれた資産を引き継ぐことをイメージしがちなんですが、本来相続というのはプラスの財産もマイナスの財産も全部合わせて引き継ぐことなんですよね。
プラスもマイナスも。
そうなんです。
なるほど、
できればマイナスは
ですね、プラスだけで済ませたい
ですよね、そうなんですよ。おっしゃる通りで、例えば身内であっても借金まではどうかな、背負いたくないなという気持ちもありますよね。そこで相続放棄、それから限定承認という選択肢もあるんです、で相続放棄というのは文字通り相続を放棄するということで、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないという選択肢になります、で一方で限定承認というのは、亡くなった方の財産がプラスの範囲内でマイナスの財産も相続するという方法です。要するに相続人の財産を持ち出してまで亡くなった方の借金の返済はしなくてもいいという方法になります。
ちゃんとそういう方法があるんですね。
そうなんです。ただですね、いずれにしましてもマイナスの財産がある場合には、そのことをきちんと家族や周りの人に伝えておくっていうのは大切なことですよね。気持ちとしては家族に心配をかけたくないとか、自分に借金があることを知られたくないなというふうに思ってしまうと思うんですけど、そのことを隠していてもですよ、想像してみてください。突然大切な家族にこう亡くなるっていうショックとともに借金の返済までも強いてしまうことになるというふうに考えると、事前にきちんと伝えて どうしたらいいかなっていうふうにこう話し合って、うん、共通認識をね持っておくっていうことは備えとしてできるんじゃないかなと思うんです、
うん、
お金の話ってなかなか、
そうそうそう、
そうね、子供の方から聞きにくいですよ ね、お父さん借金あるの、
そうそうそろそろじゃないのみたいなね、うん、
まあ、ただ大切なことなんで、まあ、何か家族が集まる機会とかがあったらですね、うん、まあ、例えば住宅ローンが残っていたら、うん、これは団体信用生命保険で返済できるんだよとか、できるようにしてあるよっていうことをこう子供に伝えておくとか、うん、今借金がどのくらいあって、
うん、
で一方で預貯金や保険金とかで返済可能な金額なのはどのぐらいあるのかっていうことをこう確認しておくだけでも気持ち的に随分とね違うと思いますので、まあ、できれば日頃からお金の話を家族とか夫婦間でするっていうのはとっても大切かなと思います、
うんうん、ね、それにまたご年配になってくると自分でも把握しきれなかったりしますからね、
実印の場所どこだったかな、ね、みたいな ね、
うん、だからもっともっと早めに早めにできれば信頼できる人に相談したりなんかしながらっていうのは大事ですよね。
そうですね、
だって現状私自分で把握してませんもんこれ。
意外とそういう方多いですよ、
うん、
そうなので、まあ、これをきっかけにちょっと洗い出しどうだったかなっていうことをしてみてもらってもいいかもしれません、ね、
そうだ、棚卸しをしてみないと、
まあ、今8月でお盆でね、あの親戚なんかで集まる機会があるかもしれない、
う
ん、ちょうどいいかもしれない、
うん、いいですね、
では財産プラスの方はどうですか、
うん、そうですね、預金とか、まあ、株式もそうですけれども、はい、亡くなった方の財産は相続財産ともちろんなりますので、ただどの財産を誰が引き継ぐのかを決める必要があるんですね、なので預金とかは誰がどの財産をどこまで引き継ぐかというのを決まるまでは誰かが勝手に引き出したりできないようになってます、すなわち口座は凍結されるというふうになりますね、
話し合いが決まるまでは、
そうですね、
じゃあそのためには遺言とか残しておくといいじゃないですか、
はい、
ね、公証人役場とかできちんとね、手伝ってくれるんですよ、私勉強したけどすっかり忘れちゃった、そんな、
そうなんです、ちょっとね複雑な手続きがね必要にはなってくるんですけれども、確実に、まあ、思いを残せるというメリットはあります ね、
残される人のことを考えてあげるのも思いやりですよね、
本当ですね、
長谷部さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。
続いてはこちらのコーナー、投資のネタ帳。みずほ証券が初心者の方へ投資のヒントをお伝えします。さて長谷部さん、
はい、
先ほど相続の話出てましたけども、最近相続についてのニュースを耳にすることが多いように思うんですが。
そうですね、2015年1月から相続税の計算方法が一部変更になったことがきっかけと言われています、
はい、
2014年までは相続税の計算は相続する財産の評価額から5000万円プラス相続する人の人数かける1000万円を差し引いた金額で計算していましたが、2015年1月1日からはそれが3000万円プラス相続する人の人数かける600万円になりました。例えばですね、お子さん2人が相続するとして、以前は7000万円分相続した場合相続税は課税されませんでしたが、今は4200万円を超えると相続税がかかります。
いや何千万円と聞いてもあまりピンとこないんですけど相続税を払う人っていうのは実はそんなにいないなんていう話も聞いたことありますけど、
はい、2014年で見てみますと亡くなった方のおよそ 4% が相続税を支払う対象となっていましたが、制度変更後の2015年にはおよそ8% と倍近い割合になってます。
おお、増えてるんだ。
そうなんです。
8% つまり12人に1人くらい、
うん、
おお、人ごとじゃないという感じがしてきますね。
そうなんですよ。不動産価値が高い首都圏、例えば東京ではおよそ 13% ですから8人に1人くらいになりますね、はい、セカンドキャリアを意識されている年代の方は老後の収入や支出に興味が集中してしまいがちですが、相続も意識して自分の財産の価値を把握しておくことも大事なことですね。
長谷部さんいつもありがとうございます。みずほ証券のホームページには始めるあなたの資産作りという投資初心者のためのコンテンツがあります。相続についての説明も掲載されていますので、みずほ証券の番組アーカイブページからご確認ください。
わみずほ。
みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間。長らくのお付き合い誠にありがとうございます。いや、相続だとかね、残された財産だとかなかなか考えたくもないし、聞きづらい話でもあるけれどもね。
ですよ。でまた、うん、まあうちの両親は何も残さないと思いますけど、もう使い切って、うん、言ってほしいですね、
うん、少なくともマイナス残していくのやめてっていう、ね、
本当そこだけは伝えたい。
うん、
さあ番組にメッセージもいただいております。東京都にお住まいの女性ずんださん。
ずんださん、
はい、株式投資はなかなかできませんが、ラジオを聞いて少しですが勉強させていただいてます、ありがとうございますと書いてくださいました。
嬉しいですね。そうそうそうそう、ね、実際に投資するわけじゃなくても、うん、ね、何かそういう知識を身につけるって
本当ですよね、
うん、面白いですよね、う
ん、これからもどんどん、ね、お伝えしていきたいと思います、うん、さあ今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。また番組への感想メッセージも引き続きお待ちしています。さあ談笑さん、来週は、
はい、来週はですね、2つ目春風亭昇昇さんによる創作落語をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また、投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は、関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。